2024年7月16日火曜日、時刻は午前8時31分を過ぎたところです。さて、アリアドネからの糸、まだ図書館のものですから、ちょっと本文は読んでなくて後書きをちらちら見てるんですけれども、こういうこの本の中に、エッセイの中に、中井先生の訳されたギリシャ詩人の、ギリシャ詩人っていうかギリシャの現代詩人のこととか書かれてるようですけれども、中井先生は詩人のポール・バレリーっていう人をすごく好きなんですよね。でそれに関することもエッセイもこの中に書かれてて、でそれのことについてちょっと後書きのところに書かれてるんですけれども、全部読むことはないと思うんですが、こんな風なちょっと書き出しがありますね。もっと自由な謎解きはバレリーの詩とロールシャッハテスト図版に関するものである。また詩の訳は可能かという永遠の問題に対して、実際に詩を訳してきたものとして私なりの考えを述べなければならないと思った。このエッセイの中にそういうことが書かれてるんですね。で文章は続けて、詩人ポール・バレリーは高校図書館の、もう一度、詩人ポール・バレリーは高校図書館画像の久喜修造の蔵書、久喜修造っていう哲学者がいましたが、久喜修造の蔵書久喜文庫で出会って以来私の親しんできた詩人であった。阪神淡路大震災の前夜、ちょうど61歳の誕生日に完成した彼の代表的な詩「若きバルク」「若きバルク」「魅惑」の前訳、1995年美鈴書房の中の数行は高校時代以来のものである。これ美鈴から出たこの若きバルク、魅惑のこの前訳、1995年大震災の前日に出来上がった、完成したということですか、翻訳がね。それはそれはという感じがしますが、で文章は続けて、彼は自分の詩集には秘密がある、探してごらんと言っていたそうであるが、ひょっとするとこれがそうではないかと思えるほど、若きパルクの黄金分割と魅惑の同心円構造とは偶然にしてはよくできているという気が私にはする。魅惑の中心が一つの虚無、虚無感の虚無であって、それを包んで魅惑全体が虚無への備え物、虚無を、虚無、何もない、空虚で何もないものへの備え物となっているのも、この詩人の好みそうな趣向である。もっとも、このような構造は一種の遊びであって、最初からの意図ではなく、詩の完成期あるいは詩集の編纂に際して整えられたものであろうし、もとより詩の質が優れていなければこのような趣向はすべて虚しい、というようなことがあって文章は続くんですけれども、でこの続く文章の中にですね、ユリーカのことが出てくるんですね。雑誌ユリーカっていうのが あるんですけれども、詩とかそういうものを、まあ、文芸雑誌ですね、今でもあるのかな。いや、私も数冊買ったりしてましたね。やっぱり若かったんですよね。10代そういう頃ってやっぱり詩っていうのが何か、たくさん読んだわけではないんだけれども、なんか思春期の頃って、なんかこう、まあ、とんがってるというか、何かあの大人たちがなんか嫌なものに見えたりとか、こう詩の世界が何かこう自分のを表す、自分の問いというか、そういうものを表す一つの世界のようにもこう感じたりするんですよね。ですからちょっと自分で真似事をしてみたりとかね、そういうこともちょっとしてましたが、もうそういう才覚は全くありませんから。でも中井先生のこの本当に詩を、あ、もう本当に全然翻訳の方、中井先生のものは読んでないんですけど、まずこのエッセイの中にどのように今書かれてるかを見ながら、ひょっとしたらまたね、読む機会があるかもしれませんといったところで、ちょっと後書きを読んでみました。時刻が8時38分になったところです。以上です。